選曲バンダイダメ元の話。 This program is brought to you by 元尾チャンネル。
選曲バンダイダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組でございます。こちらは私元の会でございますけども、前回に引き続き、今回もね、モテ塾と思いきや、今回はプロレス会ということでございまして、プロレス会といえば、この方、ストーンコールドさんでございます。よろしくお願いします。
はい、どうも、
はい、
こんばんは。
よろしくお願いします。どうもです。
来月かと思ってて。
ですよね。
いや、いいですよ、全然大丈夫ですから、
うん。なんかね、そんなにこう、モテ塾的にはね、皆さん動きがそんなにないので
薄かったと、
薄いので、ちょっとここはやっぱりプロレスもう一回好評なんですよ、すごく。
そうですか。
うん、周りから好評で、
ありがとうございます。
そうそう、樋口さんからは特に好評みたいで。
樋口さん
から
呼んでくんないんだよな。
いや、もうね、樋口さんがね、モテ塾も楽しみだけど、うん、プロレスの方が楽しみだと。言ってるぐらいですからね。そんな、はい、樋口さんのためにもプロレスということで。
そう、はい、もう、樋口さんにお送りするという感じで。
そうですね。ピンポイントでね。はい。で、まあ、本題、今日はね、前回、まあ、告知してた本題はあるんですけども、そうですね。ちょ
っと、ね、まあ、同年代の人たちね。
そうですよね。だから、
プロレス第三世代なんですよ。
第三世代。
第一世代が力道山で、はいはいはい、第二世代が猪木馬場。
はいはい。
で第三世代がこの人たち、まあ、前回やった長州、藤波、天竜、鶴田と。
鶴田、まあ、天竜、鶴田はいわゆる、まあ、前回告知されてましたけども、うん、
はいはいはい、
これ全日本の選手、
全日本系って言われる人で、全日本プロレスっていうのはジャイアン、まあ、前々回かな、うん、話した通りジャイアント馬場が設立した団体で、はいはい、その、まあ、第1号、全日本の第1号の弟子っていうか、うん、レスラーって誰か知ってます？
全日本の第1号。
うん。
誰だろう？
超有名な人です。
馬場さんが立ち上げて。
初めて全日本を立ち上げた時に、まあ、うん、日本プロレスから来た人は除いて、
はいはいはいはい、
全日本に入ってきた初めてのレスラーというか、その純正というか、新弟子か。
イメージは鶴田のイメージある、
ね。鶴田はね、第2号なんです
よ。2号なんだ。
はい。
ほうほうほう。
あのね、第1号は、大仁田。
え邪道じゃない。あの人何でしたっけ、
邪道です。
邪道ね。うん、あら、うん、大仁田さん。
大仁田の兄弟子なんですよ。鶴田に比べると。
あら、じゃあ意外とと言ったら失礼ですけど、ものすごい偉いというか、うん、すごい人なんですね。
ね、大仁田はね、大仁田の話ちょっと先にしちゃうんですけど、うん、15歳から来てるんで。
あ、そうなんだ。
うん、鶴田はね、この後話しますけど、大学でなんで。
はい、はい、はいはいはい。
まあ年齢的には、鶴田のが上だと。
そっかそっかそっか。うん、大仁田さんってなんか、革ジャン着て電流爆破してるイメージ。
いや、大仁田はね、また、機会あったら話しますけど、タイガーマスク、佐山悟の、
うんうん、
前日の対抗馬として売り出そうとしてたぐらい、シュッとしてはいないんだけど、その、ジュニアヘビーという、
うん、
彼枠で、
はいはいはい、
売り出そうとしてた人。
あ、そうなんですね。
うん。で、まあ、怪我あって辞めちゃった、うんうん。全日本は辞めたんですけど、うんうん、今みたいにね、あんなになるとは誰も当時思ってません。ね、
今、まだ国会議員会の中に一回なって。
もう辞めて、議員辞めて、未だにリングには上がってます。
あ、そうなんだ。
まあ、体はボロボロだと思うんですけど。
ねえ。あ、そうなんだ。第1号、大仁田。
で、うん。第1号、全日本のその1号レスラーっていうのは大仁田。
はいはいはい。
その次が鶴田だったと思うんですけど、うん、そういう流れがあって、
はいはいはいはい、
でジャンボ鶴田、今回はジャンボ鶴田の会議でやりますけども、
うんうん
うん
うん、ジャンボ鶴田のイメージは僕も晩年しか見てないんで、
ああ、
そう、もう本当後期ですね、四天王時代のちょい前ぐらいしか見てないんでね、この後まだ出てくるでしょうけど、そんなイメージですね。
そうですね。うん、ジャンボ鶴田は本名鶴田ともみさんっていう人で、可愛らしい名前なんだけど、
可愛
らしい名前なんですけど、これ女の子でも通用する なんかで、ウィキペディアかなんかで見たら、うん、あの、女の子でも通用する名前が欲しかったみたいな感じで、で、ともみにしたっていうふうになんかで、
あれを使える、
ね。あの、はいはい、あ、女の子のようだって言われたんかな、はいはいはいはい、生まれた頃体ちっちゃくて。まあ、生まれた時は3000グラムって、まあ、後々、ね、まあ、バカみたいにでかくなるんですけど、うん、バカみたいにすごくでかくなるんですけど、
うん、
うん。まあ、山梨県の出身なんですよ。
あ、山梨なんですね。
うんうん。だから、まあ、あの、のんびりしたというかね、山梨県民、私も何人か山梨県民はよく知ってるんですけど、うん、のんびりしてるというかね。
まあ、土地柄としてね。
そうですね。ね、あの、あんまり人と争うというよりも、
はいはいはい、
自分の世界を大事にする人たちが多いところかな。うん、はいはい、いうような、あの、土地柄のところで生まれ育った人なんですね。うん、
はいはいはい。
で、結構勉強ができて頭が良くてね、
氷、
ね、川高校っていうところ、進学校、まあこれ甲子園にも出るんですけど、ちょいちょいと。
はいはいはい。
山梨県下の進学校を出てるんですよ。
なるほどね。
で、うん、彼はバスケットボールをやってて、
あ、え、身長がめちゃくちゃ高いんでした
?196 か。
あ、結構でかい
んですね。うん、でかいんですよ。だから、背も高いし、運動神経もいいっていうんで、バスケットボールを高校時代はやってて。
あ、すごいな。
で、結構、まあ、頑張ってやってたんだけど、はいはい、ただバスケット当時はプロがなかったので。
ああ、なるほど。
うん。で、プロになれないんだっていうか、オリンピックに出られないんだっていう。
ああ、なるほど。
まあ、オリンピック競技ではあったの、あったらしいんだけど、
あ、まあ、アマチュア。
日本が出られるようなレベルじゃないと。
はいはいはい。あんまイメージないですもん、
ね。ということで、うん、バスケットやめたと。
はいはいはい。
で、大学は普通に、普通ね、長州なんかは、専修大学のレスリング推薦ですけど、
そういうイメージありますね。
彼オリンピックの、まあ最初に言っておきますと、オリンピック出ます。
うん、
レスリングでね。
うん、
でも、大学入るまでレスリングしたことないんですよ。
あ、なるほど。ずっとね。
うん、普通高校時代までずっとレスリング、うん、バスケットとか、
はいはいはいはい、
他のスポーツやってて、大学入った時にオリンピック出れるの何かなと思ったらレスリング。
ああ、なるほど。
で、大学が、中央大学の法学部なんですよ。
あ、結構、あれ?
めちゃくちゃ賢いとこなんですよ。
あら。
中大の法学部って、
ね。そうなんですね。
うん。で、それをまあ普通に、普通受験で合格してると。いうような、まあ、頭のいい人、
はい、
文武両道バッチリな人で、
うんうんうん、
しかも、レスリングであれば、まあオリンピック出れるだろうなと思ってて、簡単に、うん、後々で、簡単に出ちゃうんですけども、
はいはいはいはい、
普通で、長州もそうだけど、うん、オリンピックに出るったら、まあ当時はそんな簡単ではないかもしれんけど、なかなか時間かかるんですよね。
まあ、
中学校の時から、
ね、
もっとちっちゃい頃からやってるじゃないですか、
うんうん。
ましてや高校時代から大学に初めてやったスポーツで、オリンピックに出られるって、まずちょっとありえない話なんですけど、ね、昔も今もね。
鶴田さんって何年生まれんのか、
あの人はね、1951年か。
あ、51年なんだ。
だから、生きて見えたら65、6。
そうですよね。うちの親父が45年で中央大学なんですよ。
うん、あ、そう、あ、同窓。
で、ちょっと上になるんですけど、
うんうん、
確か、うちの親父は法学じゃなくて文学部の方になるのかな。
はい、はいはいはい。
でも多分同じぐらいの時期に通ってた。
そうですね。
うん、なんか聞いたことありますね。はいはいはい。
うん、で、ジャンボ鶴田ともみさん自体は、そのオリンピックに、うん、まあ簡単に言ったら失礼なんだけど、まあ、
はいはいはい、
重量級っていうのは、その、どちらもアジア枠も手薄だったわけですね。
あ、そっか、鶴田は重いクラス、
う
ん、背も高いし。
そうですね、重量級で出てて、うんうんうんうん、
なるほど。
まあオリンピック出られるだろうと思って、まあ入ったら、
うんうん、
ただ、まあそれは簡単には、
まあね、
出たみたいだけども、
うん、
自衛隊、まあ当時も今もそうなんだけど、レスリングっていうのは自衛隊がやっぱ強いんですよ。
あ、そうなんですね。
で、1年半ぐらいで全日本取っちゃうんですよ、うん、簡単に。
はいはいはい。
で、自衛隊に行っても、うん、もう半年か1年ぐらいで自衛隊行っても、うん、もう敵なし。
へぇー、あ、大学卒業後に自衛隊に。
自衛隊に、出稽古ですね。
あ、出稽古にね。
はい、はい。出稽古に行って、レスリング道場で、まあ、うん、稽古つけてもらうわけです
よ。はいはいはいはい。
だ簡単に勝っちゃった。
あ、すごい身体能力。
うん、すごい強かったっていうか、身体能力あって、で、グレコローマンの100キロ級か。
うん、
100キロ上級。まあ、グレコローマンって上半身だけやるやつなんですけど、それで出たんですけども、まあ、成績はそんなパッとはしなかったらしいんだけども、
ああ、そうなんですね、
それでも出るだけでも、100キロ超級って、 まあ、アジア枠では少ない、ライバルは少ないかもしれないけども、ね、これでもやっぱり、あの、サイズで来ますからね。長州が70何キロ級のミュンヘンの韓国代表なので、彼は日本代表として、ミュンヘンに。100キロ超級にミュンヘンに出ました。
あ、100キロ超級、そっかそっかそっか。すごいなぁ、
うん。うん。で、簡単に、まあ、簡単に言ったら、あの、語弊あるかもしれないけど、うん、本人の、まあ、やっぱ素質がすごかったと。うん、で、やっぱ体、柔軟性があるのと、あのでかい体と、うん、やっぱパワー、運動神経、はい、全部、まあ、跳躍力もありますから、うん、バスケットやってたぐらいね。
わずか数年でオリンピック
出るってことですね。もう簡単に出ちゃったと。その、はいはいはい、いろんな人が目標にしてるものを、さっと取ったっていうイメージね。あくまで。
はいはいはい。まあまあ、でもすごいですね。
ものすごい練習をしたとは思うんですけど、そういう人だったので。
へえ、すごいな。
まあ、重量級はもう、あの人、人と八代先ぐらいしか、ちょっと思い出が。
あんまり最近は特に軽い人しか
ないですね。
ないですよね。
ましてや女子ばっかなんですから、今、レスリングっていうのは、ね。そうですよね。
いや、ってことはあの辺の、いわゆる、カレリンとかあの辺と同じ。
そうですね。
クラスってことですよね。
そう、そのあたりですね。まあ、あの、ね、レスリングが強いということで。
そうですよね。
で、ここでですね、まあ、あの、就職する際。
はいはいはい。
あの、日本、のレスリング協会っていうのは、この有名な人がいて、はい、会長さんがいるんですね、レスリング協会。日本レスリング協会に。八田一郎さんって人です。
八田一郎さん、
はい。これ結構有名な人で、俺も、あの、雑誌読んでてもちょいちょい出てくるんで、この人はね、どういうわけかって話でな、プロレスとの関わりがすごく深いんですよ、
うん。あ、そうなんですね。
うん、すごくプロレスを、レスリング、と、うん、あの、アマチュアレスリングと、プロレスをくっつけるっていうか、はい、その、橋渡し的なことをちょいちょいやる人なんです。
はいはいはいはい。
で、八田一郎さんっていうのは、こう、後々もその影響力がある人なので、うん、そのレスリングを、こう、広めたっていうかな、
はいはいはい、
いうような人らしいんです。その人の勧めで、まあ、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田っていうか、ごめんなさい、ジャイアント馬場のところに声をかけたと。
うんうん、お前日にね。
で、で、馬場さんっていうのは基本的に自分もでかいんですけども、うん、
でかいですよね、2メーター以上ある
し、ね。レスラーっていうのはでかくないとダメっていう、あの人の概念がすごくあるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
はいはいはい、はい。
あの、猪木はそういうのはあんまり気にしない人なんですけど、ジャイアント馬場っていうのは、まあ、他の、あの、彼が認めたレスラーっていうのは、とにかくでかい人。う
ん、あ、でかいんだ。なるほど。
でかいんです。うん、でかい、幅があるレスラーが好き。うん、それにぴったりなのがジャンボ鶴田。
なるほど。そっか。
で、まあ、あの、入団 して、まあ、本人も、
うん、
これ有名なセリフでですね、
うん、
全日本プロレスに就職しますと言ったんです。
あんまり言わないですよね。
うん、
なんかこうね、仕事としてみたいな。
まあ、正確には、あ、僕のようなでっかいの体の人間が就職するには全日本プロレスが一番適した会社だと。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、全日本プロレスに就職しますってのは、これは当時でも画期的というか、ね、びっくりされたと、
うん
うん、いうような人なので、
はいはい、
とにかくドライというか、割り切って考えて、そのプロレスを好きで入ったとかね、
なるほど、
好きというか、その、プロレスオタクで入ったとか。なるほど。
ババ信者で入ったとか。
だとか、そういうことではなくて、就職、体の大きなの、運動神経いいのを活かせるのは何だろうと思って、
うん、
プロレスを選びましたと。
はいはいはい、はい。
ですから、本人は一般の企業に就職するつもりでは半分ほったらしいんですけど。
なるほど。割とひょうひょうとしてるんですね、そういう意味
で、
ね。
そうですね、
うんうんうん。
で、これがの、後も、彼の、なんていうかな、レスリングスタイルとか、
うん、
そういうスタンス、
うん、
プロレスのスタンスに、こう、影響があって、ガツガツしないんです。
なるほど、なるほど。
うん、この人が、感情むき出しでガツガツする。まあ、前回話した長州と
は
真逆なんです、
ね。真逆ですね、うん。
長州はとにかく、もうガツガツしてるっていうか、もう自分の欲望っていうのを全面に押し出す人だったんだけど、
うん、
鶴田っていうのはそういうことをしない人なんですよ。
はいはいはいはい。
で、就職しますっていうような感じで、ふわっと入る人だった、
うん
うん。で、馬場さんも自分の後継者はこいつだと。
まあ、
このでかい体、身長、身体能力、
うん、
で、日本人、としてオリンピックの重量級に出てる。
申し分ない。
もう何も言うことないと、
うん、
いうことで、まあもう、エリートとして育てようと。
うん、
こいつを、もう特別待遇中の特別待遇。うん、育てようとして迎えるわけだね。
はいはいはい、
ですから彼はね、
うん、
前座やってないんですよ。
あ、 そうなんだ。
ほとんど前座やってない。
へぇ、何者入りだ。
全日本では。
はいはいはい。
で、まあ、ひょろっとした感じだった、当時は細かったんですけども、うん、でも、筋肉で、まあ、トレーニングして大きくなってきたんですけども、うんうんうんうん、で、入団してすぐにね、
うん、
海外に、行くんですよ。
あ、やっぱ海外はね、スター街道への
足がかり。そう、で、テキサスのアマリロ、これはプロレスファンならおなじみの、アマリロっていう土地なんですけども、ここはね、テリーファンク、ドリーファンクのザ・ファンクスが牧場を持ってるところ。
へぇー。
ここに入門というか、その、まあ、レスリングを教えてもらうわけです。
うん。
そこへ入門したんです。
はいはいはい、はい。
要は、ババア預けた。
ほうほうほう。
要は、その、新弟子でやるよりも、向こうで、うん、その、伸び伸びと。
なるほど。
それで、ザ・ファンクスのような、その、レスリングの、1から10まで知った人。うん、お父さんも、ドリー・ファンクシニアも、立派なレスラーですからね。
うんうん、
ですから、ザ・ファンクスに預けたと。
なるほど。
いうことで、アマリオの道場に行くんです。
はいはいはい。
で、その道場に一緒にいたのが、
うん、
そこに入ったら外人レスラーも何、外人レスラーの卵も何人
か。ああ、まあ、みんな門下生みたいなのがいるわけですね。
そう。その中の一人がスタン・ハンセン、うん。
はあ、なるほど。
で、スタン・ハンセンとボブ・バックランドって、後に WWF のチャンピオンになる人なんですけども、この人も、まあ、超一流のレスラーにアメリカではなるんですけども、
はいはいはい、
ここで、三人が、しのぎを削るとか、
なるほど。
一緒にトレーニングすると。
なるほど。
うん。で、まあ、スタン・ハンセンっていうのは、当時から、まあ、体でかいんですけど、不器用な人なんで、うん、
あ、なんかイメージありますね。
うん。で、まあ、鶴田は器用だっていう感じであったけども、うん、やっぱりお互いに認めてたところもあって、
はいはいはい、はい。
うん。特に、まあ、教えてもらってた時に、やっぱり、うん、ザ・ファンクスっていうか、ドリー・ファンクも、
うん、
やっぱ鶴田の方が飲み込みが早かったらしいん
です。ああ、なるほど。
で、鶴田に教えることはないっていうか、もう、あとは経験積むだけだよ。
うんうんうんうん、
やっぱりレスリングの掃除はできてると、うんうん。たった3年間、4年しかやってないんですけど、もう掃除できてるよって言われるぐらい。
うんうんうん、
やっぱりもう、飲み込みもいいし、勘もいいし、頭もいいしという、
ね。センスの塊みたいな感じ、ね。
本当にすごかったらしいですね。うん、で、デビューは、彼はそのアマリロで、
うん、
デビューするんですよ。プロデビュー。
あ、そうなんですね。
ね、入門してから1年経ってない半年ぐらいして、もうすぐにアマリロでデビューしてる。ちょっと教えてすぐできたと。
へ
ぇー。いうことで、で、2ヶ月後の1年、まあ、73年に、72年の11月に入団したかな。で、73年にアメリカに行ってすぐ、もう、なんていうかな、デビューした。
はいはいはい。
で、その2ヶ月の5月には、うん、当時ドリーファンクジュニアが NWA、まあ、権威、当時のアメリカのレスリングのチャンピ、
うん、
ベルトっての一番の権威はないか、うん、NWA っていう、うん、
あ、そうなんですね。はいはいはい、
ベルトなんですね、
はいはいはい。
まあ、ちょっとちなみに言いますと、うん、当時っていうか、まあ、30年ぐらい前かな、
はい、
までのアメリカのベルト、うん、はいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
三大ベルト、
うん、
3つのベルトがその権威があるってこと、
はいはい、
一番は NWA、
NWA、
これはジャイアン日本人ではジャイアント馬場しか巻いてないんですよ、
はいはい、
まあ、当時はだよね、
うんうんうん、
で、アメリカのやり方っていうのはそのプロモーター、要は、
うん、
いろんなその独立したプロモーターがいて、
はいはい、
その NWA っていうのは共同組合なんです、
はいはいはいはい、
でそこの共同組合のチャンピオンを一人出して、彼チャンピオンになった人がいろんなテリトリーをずんずんずんに回っていくわけですね、
はいはいはい、
チャンピオンになって、
はいはい、
で交代したらまた違う人、
うんうんうん、
ですから、やっぱり強い人、もしくはその強くなくても上手い人がチャンピオンにな、
うん、
その共同組合のチャンピオンになって、うんうんうん、当然そのマーケットの中には日本も入ってたり、
はいはいはいはい、
メキシコも入ってたり、
はいはいはい、
ヨーロッパは当時はそうでもないけど、アメリカも当然ですけど、うん、だから世界中を回っていくサーキットできる人じゃないと、
なるほど、
NWA のチャンピオンにならない。
なるほど、なるほど。
で、やでも、っていうことは、チャンピオンに挑戦する人っていうのは、基本としては、うん、その土地の、テリトリーのエースとか、ヒーローが、うん、挑戦して、NWA のチャンピオンが回ってきた時に、挑戦する、
うん。なるほど、なるほど。
だから、 挑戦するだけでも結構なもんなん
ですよ。まあ、まあ、名誉なことですよね。
うん。で、それに2ヶ月経ったらドリーファンクが、うん、じゃあお前やってみるかっていうことでやらせてもらった。
あ、鶴田さんが。
そう。
ともみちゃん。
それぐらいやっぱり、あの、素質があったと見込まれてたし、うまかったんでしょ
う、ね。え、この当時はもうリングネームとしてジャンボ鶴田、うん、
いや、まだまだまだ。
あ、まだなんだ。トルトモ
ミ。トミっていう名相性で言っとった
んだけど。トミだからトミ。
トモミだからトミ。
なるほど。はいはいはい。へ
え。で、さっき言ったその三大ベルトっていうのがあって、もう一つは AWA。
AWA。
アメリカレスリングアライアンスやったかな、うん、AWA のベルトと WWF、はい、これは後に WWE なんですけど、
いいですね、今まさにって感じ
ですね。でこの2つは個人業種、うん、要はテリトリーが1つテリトリーっていうかその、オーナーがいてオーナーの、うん、チャンピオンという
か、はいはいはいはい、
で、AWA はバンガニアってかな、
うんうんうん、
バンガニアっていうそのこの人が作ったまあこの人もレスラーなんですけど、うん、それが、うんうん、まあ権威がどんどんどんどんといいレスラーを呼んできて、
はいはいはいはい、
ベルトの権威を上げて
る、はいはいはい、
まあこれは後には消滅しちゃうんです。
ああそうですね、はいはい、
でもう一つは WWF っていうのは、うん、これはビンス・マクマホンっていう、
はいはいはい、
この人もこの人はプロモーターなんですけど、
はいはい、
三代今のビンス・マクマホンジュニア、
うん、
まあ一番、世界で一番有名な。
今よくテレビでもね、メディア
プロレスの、プロモーターのビスマック・マホン・ジュニアっていう。
あれ、息子なん
ですか？三代目なんですよ、
ね。あ、三代目なんだ。
で、今もう四代目が来てるんですよ。ステファニー・マック・マホン。娘と、
うん、
シェーン・マック・マホン。
うん、
これは息子。
はいはいはいはい。
で、だから彼らは4代目なんですよ。
マクマホンでも1本できそうですね。
で、
ね、
マクマホンって人は、まあ、これはちょっと、あれなんですけど、なんて、イスラエルっていうか、あっちの方の移民なんで、
ね。ああ、なるほど。
うん。で、まあそういうのに長けてたということで、ビス・マクマホンの作ってたのが、その WWF と。
F、はいはいはい。
昔は 3WF って言ったんですけど、うんうん、今は WWF、うんうん、WWF から WWE に変わった、
ね。
この三大ベルトっていうのが、うん、この、アメリカ、はい、まあ、世界中で一番権威があると言われてるベルトなんです、ね、
うん。当時ね。
で、うんうん、この三大ベルトちょっと片隅に頭入れといてください。
はいはいはい、はい。
後でまた出てきます。
あ、出てきますね。はいはい。
ということで、まあ、鶴田はそれぐらい、まあ、なんていうか、才能があったと。
有望視されてたってことですね、うん。
で、スタン・ハンセンも一緒にやっててですね、
うん、
まあ、彼とは仲良かったらしいんですよ、すごく。
そうですね、はいはい、はい、
うん。馬があって、その、うん、一緒にタッグ組んで試合したりとか、
うん、
そういうこともしてたらしいんですね。
そういう歴史があるんだ。
で、うん、でその時に、まあ、鶴田としては、順風満帆ですよね、
うん、
ここまで。
いや、
ここまでというか、この後も順風満帆続くんですけども、まあ本当に期待の新星としてね、まあ馬場もその大事に育ててるし、そのザ・ファンクスっていうね、ドリーとテリー
の、ドリーとテリーね、
はいはいはい、まあ、手厚い、なんていうかな、保護というか、
ね、うん、教育というかね。もね、あってね。
うん。で、順調に育っていくの。
ああ、もういい。
で、この後も順調にいくんですけどね。で、もう一人の今回の主役である、
はい、
天竜源次長。
天竜さん。
この人が年上なんですよね、はい、確か。
ジャンボさんよりも。
鶴田さんよりも年上で、うんうん、1950年生まれか。
あ、50年、もう67歳。
7歳。
はい。
ね、この人は福井県勝山市出身。
はい、福井なんだ。
福井で。はい、で、まあ、この人中学時代に行ってるはずなんですよ。福井から。
ああ、東京、
東京。東京へ。
はいはいはい、はい。
両国中学で円楽。昔の楽太郎。と同級生なんですよ。
うんうん、楽太郎ってことは、黒い人ですか？
そうそう、腹黒い。
はいはいはいはいはい、はい、うん。腹黒いね。はいはいはい。
と、同級生。
はいはいはい。あ、同級生なんだ。すごいな。うん、
で、両国中学校に入学して、そこから、まあ当時はね、北の海ね、亡くなった。
うん、うん。
あの人も中学時代、からもう北海道から両国なんていうかな東京に来てますからね。
うんうん、あってことはお相撲さんになるべく、うん、天竜さん
なるべくして来たと。
来たと。は
あはあ、で本名島田さんって人で、はいはい、島田源下の名前一緒ね源一郎は一緒。源一郎天竜源一郎、はいはいはい、源一郎なんですけど。
はいはいはい、
まあお父さんの勧めもあって、うん、まあ勝山市出身ということで、お父さん、うん、講演会やってたのかな、二所ノ関部屋の。
ああ、そうなんですね。
なんかそうやって聞きました。うん、で、講演会やってて、それで、うん、その縁で、まあ、二所ノ関部屋に入るんですね。
はいはいはい、はい。
で、ちなみにちょっとこれ、個人的な話なんですけど、うちの親父も福井県出身なんです。
あ、はあ、なるほど。
で、うちの親父も相撲好きなんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、若い時、俺が生まれて、ちょっとしたぐらいの時に、まあ、うん、鈴鹿にいたんで。
60年、
60、70年ちょっとですね。70年代、はいはい、72、1年とか2年とか、いうぐらいの時に、はいはいはいはい、愛知県体育館、名古屋は愛知県体育館でやるんですよ、相撲。そこへちょいちょいとたまに見に行って、休みの日に。
はいはいはい、
時間あるとね、
はいはいはい、
電車乗って行ってて、うん、その時にやっぱりね、強度の力士とこう、なんか会えるらしいんですよ。
へー、あー、
なんかのつてがあって会ったらしい。うんうん、
俺がね、
そこに天竜がいたって。
へー、
まだ天竜と、うん、で、まだ重量にも上がってないぐらいで、
へー、
入幕してない、初土俵は踏んでたらしいんだけど、うん、入幕してない時に一緒に飯食いに行ったって。
へー、すごい貴重な。
名古屋で。
へー。
で、親父おごってやったのったら一応おごったって言うけど、うん、そんなにバカバカ二人だけで、ちょっと一日だけ食べに行っただけなんで、向こうはもう当然覚えてないと思うけど、と言って。で、親父は福井だよ、福井ですね。で、向こうも福井ですね、っていうことで、共感を得て、なんか、誰かの、つてで、
はいはいはい、はい、
うん、飯食いに行ったことは一回あった。
なるほどね。へ
え。だから、ちっちゃい頃、天竜がプロレス行ったよっていうのは、親父から聞かされたもんね。
へえ。じゃあ、やっぱりもう本当、お父さんからすると、もう、関取というか、相撲取り天竜っていうイメージなんですね。うん、
だから、未だに、まだやってるよって、ちょっと前まで言ったらびっくりしてたけど、
ね、そうだな、すごいな。う
ん、まあまあ、ちょっと余談なんですけど、それで、彼は、73年に入幕するんですけども、うん、二所ノ関部屋で、まあ、入って、うん、ずっと、まあ、順調に、言ってて将来の大関候補、
はいはい、
からになってて、前頭一回りいったかな、トントントントンと
有望視されてたという
、有望視されてて、はあはあはあ、若かったと思うんですよ。76年までやってるって書いてたから、26歳に引退するんですけど、だから20代の中盤ぐらいで、もう、要は前頭の筆頭まで行くわけですから、
すごいですね。
まあ、順調に行けば大関、三役、当たり前のように大関と、
ね、そういう感じですよね。
行くんじゃないかと思われてたんですけども、うん、残念ながら、うん、二所ノ関がこう、揉めたんですね。
あ、そうなん
だ。部屋で騒動があったと。
はいはいはい。
で、要は師匠が死んで、
うん、
それに、まあ、お塩川親方っていうのは、まあ、大麒麟って人と、うん、あと、金剛っていう、まあ、この人大関になってるんだよな、
はいはいはい、
それで揉めて、
うん、
で、辞めちゃったと。
へぇー。
嫌気がさして。
あ、嫌気がさして辞めちゃったんですね。
うん、で、もう、うん、なんかね、いじめみたいに、その、弾かれたらしいんですよ。その、反対側の方を応援してたらっていうこと。金剛が確か二所ノ関の親方になるはずなんですね。それで、なんか いづらくなったと。稽古相手もいなくなったんで、うんうんうん、じゃあやめたってやめて、つてを伝って、ジャイアント馬
場。はいはいはい。
の方に、まあ、まあ、声をかけてもらって。
へぇー、そう。
で、廃業して、うん、そのまま、全日本プロレス
じゃあ、決してなんかどっか悪くして、もうやってられなくなってではないんだ。
だから、だから例えば、やりきって引退とか、伸びしろもほとんどなくて30歳、35ぐらいになって引退とか、ね、プロレス転向とかいうわけじゃなくて、
ではないんですね、
本当に元気なうちにプロレスに来たんです。
あれですよね、二所ノ関って、ちなみに大鵬の部屋でした
っけ？そうですね、大鵬の部屋。だから二所一門ったら、二子山もそうなんですかね。二所関
一門になるんですかね。
うん。はいはいはい、だから、名門ですわな、二所の関部屋。
そうですよね、そうですよね。
まあそこは揉めたらしいんで。
はいはいはいはい、はい。
それで、まあ彼は出てきたということで。
そうなんだ。
ですから、本当にバリバリの時、まだ曲げも言ったまま、
うん、
確かね、俺写真で見たんだけど、曲げ言ったまま、 記者会見してたん
です。へ
ぇー。そしてそのまま、うん、そのままアメリカ行くんですよ。彼も。
そうなんだ。
テキサス、これもザ・ファンクスのとこ行く。
はい、はい。
だから、その、うん、ここでちょっと面白いのは、うん、新日本はカール・ゴチに預けるんです。
はいはいはいはいはい、はい。
当時の全日本は、うん、ザ・ファンクスに預けるんです。
あ、そうなんだ。うちが分かれてるんだ。
プロレスが、うん、そのプロレス、アメリカンプロレスを教えるのには当然ザ・ファンクス。
はい、はいはいはいはい。
で、プロレスってアメリカン、馬場さんがやりたいのはアメリカの多い、おおらかな、大きいレスラーが、こう、迫力あるプロレスをしたいんですよ。
王道なね。ああ、なるほど。
そのためには、その、カール・ゴッチのような、ちまちま言ったら悪いけど、うんうんうんうん、その、関節取り合うとか、ね。
イブシギン的なね、どうだったら違うと。そうそうそう。
アントニオ猪木がやりたかったプロレスとは、こう、分かれるわけ。
はいはいはいはい。
で、そのために弟子もそっち入れるわけです。
なるほど。
じゃあもう。ザ・ファンクスのとこ預けて、で、アメリカのプロレス、これも鶴田と同様にアメリカのプロレスあげるんですけども、彼の場合は、うん、なんといってもその格闘技経験とかその相撲レスラーとして本当に幕内まで行って、
うん、いやこれからって時のね、ね、いいタイミングですよね。
レスラーなんで本当にバリバリのレスラーが相撲レスラーが来た。で、曲げもまだ言ってた。ですからもうアメリカでは重宝ですよ。
いやそりゃだってジャパニーズ相撲レスラーですからね。
で、本物が来たみたいな感じで。
いやそれそうですよ。
で、デビューが向こうでテキサスでやって、これテッド・テッド・デビアスって言って、この人も後に WWF でその一流になるんですけども、その手前ぐらいで、スタン・ハンセンの、タグパートナーやる人
なん
です
、うん。
で、うまいんですよ、この人。
あ、そうなんだ。
お父さんもレスラーなんで、
はいはいはい、
マイク・デビアスやったかな、
はいはいはい、
すごくうまいレスラー。まあ、若手なんですけども、当時ね。
うんうんうん、
彼と、まあ、デビュー戦をやったと。
うんうんうんうん、
で、まあ、しばらくして、また帰ってきて、
はいはい、
この、彼の場合は半年もいなかったみたいな、
ね。え、それか、かぶってる天竜さんと鶴田さんは、
ちょっとね、これは76年なんで、ちょっとずれてるかもしれない、ね。な
ちょっと天竜さんの
方が後ろ。ちょっとずれてますね。
はいはいはいはい。
鶴田の場合は、73年ぐらいから、
ちょっと違うんですね。
ちょっと3年ぐらい違うんですね。
なるほど、なるほど、
はいはい。で、天竜はそのまま、曲げを言ってました。
ああ、そう
で、日本へ帰ってきた時に、同じ年に76年に帰ってきて、
はいはいはいはい、
で、断髪式を。
あ
で、断髪式って基本的に国技館でやるんだけど、うん、
それはそんなイメージありますよね。
ところがこの人は、ね、国技館じゃない、日大講堂って言って、うんうんうん、まあ、初代の、まあ、前のが、前が蔵前で、その前の両国国技館。
はいはいはい。
いうところで断髪式を行われて、
へ、
は、ぇ、いはい、うん。で、プロレスのリング上でやったんです。
へぇ
で、馬場が最後のハサミ入れたんじゃない
かな。へ
ぇで、そのまま手
に、うん、もう、アメリカ時代もずっと、じゃあ曲げずっと言
ったま
ん
ま。
あ、そうなんだ、
だから曲げが重宝したというか、その、やっぱりその、やっぱ特徴ですからね。うん、良かったというふうに。
へぇ、うん、あ、そうだったんだ。
でもやっぱまあプロレスはそんなにうまくなかったと思いますよ。
なるほど。
うん、ちょっとその時の映像は見てませんけども、
うんうんうんうん、
でもまあ天竜って名前で行ったと。で、76年から70年に日本に帰ってきたということなんですけど、で、その前に、ジャンボ鶴田はさっき73年頃かな、
うん、
やってたんですけども、向こうで、やってまして。
王道まっしぐら
ですね。で、どんどんどん、で、日本についに帰ってくると。これちょっと、時間戻りますけども、73年にも、の10月かな、
うんうんうん、
戻ってくるんですよ、
うんうんうん。
で、向こうで国内デビュー戦を、まあ、後楽園ホールでやって、
うん、
すぐ第2戦、これは、見てないけど、写真かなんかで見たんですけど、すぐにね、
うん、
当時の全日本プロレスの看板ベルトが、シングルじゃなくてタッグの方。
あ、そうだったんですね。
うん。で、タッグのベルトってインタータッグっていうのがあって、インターナショナルタッグベルト、タッグ選手権っていうのがあって、当時、全日本っていうのは、日本プロレス系のベルトがこう、
うん
ババのところで常に行ってたんです
よ。あ、そうなんだ。
うん。だから伝統あるベルトなんです。これ、はいはいはい、DI4、猪木、ババのコンビもこのベルトを、うん、巻いてるんです、
ね。はいはいはいはい。
で、そこに、まあ、デビューして、日本デビューして2戦目か3戦目で、
うん、
ババのパートナーとして選ばれる。う
ん、ああ、すごい。大抜擢。
うん。大抜擢を受ける、うんうん。で、その相手がザ・ファンクス。
あ、
こっちがチャンピオンです。
そこで繋がっていくわけですね。
で、ザ・ファンクさんってやっぱりその当時のやっぱり一流レスラーなんで、
師匠
まあ、それで師匠と、まあ、三本勝負やって、ベルトは取れなかったのかな、はいはいはいはい、どうやったかちょっと忘れたんですけど、まあ取れなかったと思うんですけど、そこでまあ、これでもう、馬場の、全日本のナンバー2、馬場の次は、鶴田っていうのを、バーンと、全面的に押し出すわけなんですよ。で、こっから、もう、本当に、なんていうかな、鶴田の王道というか、その、活躍が始まってくるわけですね。
この辺で、やっとジャンボがもらえるわけですか？
そうですね。で、ジャンボっていう名前は、まあ、一般公募らしいですよ、これ。
これも？あの、長州力
でしょ。で、断トツで1位だったらしいです。
へ
ー。当時はジャンボジェット機っていうのが出だした頃らしくて。
時代的にね。はいはい、はい。
時代的にそういうのがあって、ジャンボ鶴田と。で、あのでかい体で。で、もう途中でもう、圧倒的に強かったんで、ということで。
まあ、ジャイアント馬場のジャイアントのちょっと次ぐらいな感じのイメージもあるし。
うん、そうですね。
はいはいはい。お
そうで、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田と。ね、大きな名前。いうことで、まあ、あの、新日本はどちらかというと本名とか、
あ、そうですよ、
ね。もしくは長州力みたいな感じで、漢字でこう出すんですよ。
なんかね、そんな感じ。
うん、ジャン、あの、全日本はカタカナっていうか、そういう、ジャイアント馬場、
はいはい、
ジャンボ鶴田、サムソン冬樹とか、ロッキー肌、っていうような、そういう、ニングネームをつけたがるっていうか、つける傾向にあるんですよ、ね。その中の一人がジャンボ鶴田。
はあ、なるほど。
いうことで、で、まあ、第一戦でもいきなりもう大抜擢で、大活躍と、うん。で、その試合も評価されてたと。いうことで、ただまあ、またすぐアメリカに行って、武者修行というか、その、テリトリーを回る、各テリトリーを回って、一流レスラーと試合する、わざとというか、一流レスラーと試合をさせてもらえるんですよ。それは馬場の顔なんですよ。
なるほどね。
馬場さんが、その自分らが、自分が若い頃に培ったコネクションで、
人脈ですね。
各テリトリー行ったら一流レスラーとさせてくれと。
よろしく頼むぞと。
で、まあ、そこで勝ったり負けたりはするんですけど、それでもやっぱり、いい経験に当然なっていますね。当時の、まあ、超一流だって言われた、向こうで言われたダニ・ホジとか、キラー・カール・コックスとか、まあ、そこら辺の、もう日本ではなかなか戦えない人と、とにかく、一流レスラーとやって、それで覚えていく。
今で言う本当なんか、その向こうで言う WWE の、うん、あの一流の人たちとやれるような環境にいたってことですよね。
で、いろんなタイプのレスラーと、アメリカのレスラーとやっていって、それを体で覚えていくと。
ああ、素晴らしい。
で、彼も自身も吸収力が抜群にいいんで、やっぱりどんどんどんどんとこう強くなって、強くっていうか、その上手くなっていくんですよ、プロレスが。で、アメリカのプロレスっていうのを日本中にアレンジすることも彼もできたんで。
なるほど。
で、それを、まあ、聞いて帰ってくるわけですね。
馬場さんめちゃくちゃ可愛がってるじゃないですか、ちゃん
と。ものすっごい出来合いというか。
ね。出来合いですね。
うん。で、ここで、馬場で、全日本プロレスにはね、当時、その、日本プロレス系の、
はい、
ベルトとか人が、うん、大量に全日本に来たんですよ。
はいはいはい、はい。
あの、日本プロレスがポシャっちゃうわけね。
はいはいはい、はい。
ポシャってか潰れるわけ、
ね、潰れちゃって。うん。
でも、猪木のところにはほとんど行かない。坂口誠二と、その流れの人間がちょろちょろっと行ったぐらいで。あとは、
馬場さん。
皆さん馬場さんの
とこ。あら。
っていうのは、力道山の嫁さんが馬場の後継者的に押してった、
ね。ああ、なるほど。そっちが本流だみたいな。
で、なんでかと、力道山の息子を引き、引き受けたから。
なるほど。桃田さんです
か、うん、桃田光夫さんやったかな、
はいはいはい、はいはい、光夫さん。
まあ、二人、兄弟、二人ともレスラーだった。で、全日本のフロントに後々入れたりして。
うんうん
うん、で、弟の方はレスラーとして頑張ってもらって。うんうんうん、いうことで、その、要は、力道山家、桃田家のバックボーンがあって。
はいはいはいはい、
で、日本プロレスが潰れましたけども、やっぱりそういう、うん、力道山の意向ってのはまだでかいですから。うんうんうん、それは全部馬場の方に来たんです。
なるほどね。
で、馬場の方に来て何が良かったかって言ったら、ベルトが全部全日本プロレス行ったんですよ。
なるほど、なるほど。その、
さっき言ったインタータック、はいはい、インターナショナルヘビー級、うん、これが、馬場も日本プロレス時代に巻いてたんですよ。
うんうんうんうん、
で、 これは、流れは、あの、力道山が、アメリカから持ってきたレベル
なんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。うん、
それを、馬場が、力道山なきゃと巻いて、はい、そのまま、まあ、馬場が持ってきたと。
はいはいはい。
で、あと、UN ヘビー級。
うん。
これはね、日本プロレス時代はアントニオ猪木が巻いてたんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。だから、ナンバー2としてのベルトとしては、
いい一番こう、いい、適したね。
いい、適当なベルト。それが、これも全日本に来ました。
はいはいはい、はい。
で、あと、アジアタック。これは日本で一番古いベルトと言われてるのかな、今、うん、現存するベルトの中で。
結構、今でもっていうか、うん、割と聞きますよね。
130代目ぐらいまで行って
んね。ね、結構いますよね、今ね。うんうん、うんうん。
アジアタック。
はい、はいはい。
これも全日本に来ました。
へぇ、すげえ。
ということで、新日本には一本も行ってないです。
あ、そうなんだ。
うん。だから、その、日本のプロレスの王道。
うん。
保守ですよね。
うん、もういわゆる、力道山からの流れを全部
流れっていうのは全日本プロですね。みんな流れてた。
なるほど。
で、その時に、インターヘビーは馬場さん。うん、まあ、エースは馬場さんが巻いてた、うんうん。ナンバー2のさっき言った猪木が持ってた UN。
うん。
UN ヘビー級っていうのを、これが鶴田が巻く、う
ん。なるほど。
すぐに。
そうなんだ。
もう1年か2、デビューして1年か2年。で、当然ね、UN っていうのはナンバー2、
うん、
もしくはエース、うん、エース手前という人が
若手のね、
ベルトっていうことを認識、
うん、
皆さんされてますから、
うんうんうん、
しかも対戦、あの、決定戦の、要は、いきなりベルトが入ったわけじゃなくて、
うん、
UN ヘビー級王座決定戦っていうのを大会やるんですよ。
ああ、大会をやるんだ、
うん。で、それで、ジャック・ブリスコ、この人も NWA のチャンピオンだったっていう人で、うん、
超大物。
ブリスコ兄弟って言って、
うん、
なかなかのレスラー、
うん
うん、超一流のレスラーと、うん、シングルマッチをやらせる。
はあ、そうなんだ。
それで、そこで勝ったという箔を、ものすごい箔をつけてもらうんですよ。
そういうことなんで。当時70、だからその75、6年ぐらい。
70年代中盤ですね。
中盤からぐらいか。うん、その頃の映像ってのはまだ残ってるもんなん
ですか？残ってます。YouTube かなんかで残ってるんじゃないかな。
やっぱ、見たり、捜査が見たりとかしても、やっぱり当時はやっぱすごかったってこと、
うん、躍動感ありますよ。
はあ、そうなんだ。
やっぱり彼の、まあ、お箱というか、ジャンピングニーパッド。
うんうんうんうん、
でかい体を飛ばすんですけど。
はい、はいはいはいはい。
普通ジャンピングニーパッドしたら、うん、膝上がっても、うん、相手190センチの外人だと胸ぐらいなんですよ。
う
ん、
ああ、確かにね。
よくて。
届かないですよね。
ところが、鶴田顔をドーンといきますからね。
そうなんだ。
頭まで伸びるぐらい。
へ
ぇで、やっぱり、その、レスリングやってたんで、ブリッジとか。
うん。うん
スープレックスの投げ方とか、うん、やっぱ綺麗ですよ。
あ、そうなんだ。
やっぱりスケールのでかい、ババ仕込みじゃないけども、
うん、
アメリカン王道のような。
はあ、そうなんだ。やっぱり、ファンからもすごい愛されてたんですね、当時から、ね。
そうですね。それと、うんうんうん、やっぱりアメリカのレスラーの信頼があるんですよ。
ああ、なるほど。
でかい体なんで、少々の技を受けてくれるし、
う
ん、
なるほどなるほど、
お互いに、その、いいところ引き出してくれる。
うまいしね。
で、うん。で、アメリカでやってたんで、
うん、
で、評価も、アメリカでも評価高かったんで、みんな、やっぱり一流レスラーも、鶴田となんでやりたい。
ああ、なるほど、なるほど。
いうことで、鶴田とやって、いい試合をする。
ああ、そうか。ますます。
いうの、うん。ね、ますます株上がって。
株上がりますね。うん。うん、
で、そうなんだ。まあ、馬場も、もう当然もう世間も、
うん、
次は鶴田の時代が来ると。
うんうん、もうこれすごいエースだと。
エースだと。で、NWA のチャンピオン、さっき言ったね、権威がある、
うんうん
ア
メリカのね。
NWA のチャンピオンが来ると必ず鶴田が挑戦して
る。ああ、なるほど、なるほど。
で、やっぱ経験積んで、うん、当時のチャンピオンって言ったら、うん、ジャック・ブリュースコもそうだし、ハーリー・レースとか、
ね、ハーリー・レース
とか、ねうんうん、もうちょっと後にありますけど、リック・フレアとか。
あ、リック・フレアね、はいはいはい、
うん。彼らとやって、やっぱその、映えるんですよ。
ああ、そうなんだ。
鶴田は見てると。
うん、
もう、馬場がね、心当たりからそろそろもう、傾いていくんです。
僕らがイメージする馬場さん近づいていくわけです、ねう
ん。だんだんだんだん。で、ね、でも、馬場さん一回、全日本の時代2回か。NWA のチャンピオンになってますから、ね。日本人で唯一。
はいはいはい、はい。
うん。
そっかそっか。
それで、ただし、3日転下だったんですけどね。
あ、なるほど。あ、すぐね。
うん。その、アメリカサーキットできるわけじゃなくて、要はその、功労者的な日本だったら、まあ、第1試合は負けてあげて、第2試合、次の、3日後の試合で取り返してアメリカ帰るみたいなのを2回くらいやってるんじゃないかな。
はいはいはい。
でも NWA のチャンピオンってその力道山にもなれなかったっていうことなんで、
まあね、すごいですよ ね、
それね、力道山の場合挑戦すらできてないんじゃないかな、まあ、挑戦したかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、
枠つきますもんね、
うん、あ、挑戦はしてるんだよルーテーズ、ただ取れてないというやつで、で馬場だけは取れてた、
なるほど、
で鶴田も当時はだんだんだんだん鶴田にシフトするわけです。
なるほどね。
ここは猪木と馬場の違いであって、うん、猪木はいつまでたっても俺が主役です。
俺だと
長州が出ようが辻波が出ようが誰が出ようが、うん、俺が主役、
あんまりだって全日本の馬場さんからの流れで世代闘争的なものってあんまりイメージないですもんね、だってね、うん、そもそも、
そう、前回話した通り、世代闘争はアントニオ猪木の強欲があるがために、
うん、なるほどね、普通はそのまますっと譲るんだけど、
そう、で、ね、馬場さんも自分が体力が落ちてきたしんどい、こんなんじゃ飽きられるっていうのは当然、本人自身も分かってたんで、鶴田にシフトするわけだ。
なるほど、そこをうまくやるわけですね。
そう、で、もう、NWA のチャンピオン自分で呼べますから、うん、チャンピオンが来たら、うん、自分が、自分ではなくて鶴田に挑戦。
ちょっとこう、プロデューサー的な裏方の方にちょっとずつというかね。
で、もう、まあ、その時に、インターヘビー、エースの称号のインターヘビーは、その外国人が持つんですね。うんうん、ハーリー・レースとか持ってたんじゃないかな、はいはい、ちょっと忘れちゃいましたよ、はいはい。で、自分は PWF、馬場さんは PWF のベルトを創設して、うん、巻くんですよ。
はいはいはい。
これは、全日本が作ったベルトなんですよ、ね、はいはいはい。で、その間、UN は鶴田と。
うんうんうん、
いうことで、その、ブルーザー・ブロディも、インターヘビーを当時巻いてたんじゃないかな。
ああ、ブロディね。
うん。で、UN をずっと巻いてた時代があってたんですけど、うんうん、UN はいつまで経ってもナンバー2だと。
なるほど。
いうことで、UN を返上するんですよ。
ああ、そろそろ。
それが81年か82年だ。
ああ、80年代になって。
ここら辺から僕、鶴田を見てるんですけど。
ああ、じゃあデビュー10年後ぐらいですか
?10 年後ぐらいかなって時に、はいはいはい、もう一番脂が乗ってた時代で。
一番いい時。30ちょいぐらいの時ぐらいですね。
本当にね、でかい体で、ね、だけど、まあ、とんでも高いし、迫力あったし。
はいはいはい。
うん、で、この時に、ブルーザー・ブロディね、超有名なレスラーですけど、はいはいはい、彼がインターヘビーを持ってて、
うん、
そろそろインターヘビー、鶴田も取らなきゃ。
はいはいはい。
いうことで、ブロディに挑戦して取るんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、初めて。その時にね、確か、ゴールデンタイムで特別番組でやってたと思うんですよね。で、インターヘビーは取りました。で、はい、ますますこれでもう鶴田の時代。
大エースだと。
うん、エースだと、うん。って言われてる時に、うん、彼はでも NWA にも挑戦してるんですよ。
はいはいはい、はい。
インターヘビーも持ってるけど、いつか、もうそのうちいつかは NWA を取れるだろう。
まあ、トップ中のトップだと。
そうそう、うん、誰もが世界の鶴田になるんだ。
うんうん、
もう、猪木じゃない、馬場じゃない、鶴田だと。そのためには NWA のベルトを取らせろと。
あ、でも
取らせようと。
そうなるか、うん。
っていうことになったんですけど、なかなか取れなかった。
ああ、そうなんだ。まあ、アメリカに、まあ、基本はあるというか、その、うん、ね、まあ、ね。
で、アメリカ行って、アメリカサーキットしてでもいいから取らしたいと。
うん、なるほど。
で、行ったんだけども、なかなか取れなかった。で、当時、ちょっと揶揄するような、
うん、
なかなか取れなかったもんね、
うん、
ちょっとありがたくない、ありがたくない、そのニックネームをいただいて、うん、前線マンって言って、
うん。前線マン、
うん。前線するんだけど勝てない。
ああ、なるほど。
うん。前線マンって、これは、うんうん、電線マンって知らねえ
か。ああ、伊藤四郎、ね。
そうそうそう、小松正夫、はいはい、の電線マンから来た流れで、電線マンじゃなくて前線マンって。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
で、さっき、言ったそのジャンボ鶴田って入団の経緯から言って、
うん、
その全日本プロレスに就職します的なこと言って、うんうんうん、要はさらっとその入団してくるし、そのエゴをむき出しにしない人なので、
なるほど、
そのベルトも欲しい欲が薄いんじゃねえかと。
あ、なるほどね。まあ本当になんかこうむき出しにというか、うん、もうまあそうタイミングがあればね、ぐらいな感じの。
そう。で、でも、その、うん、自分の恵まれた体格があるから前線はするんです。
ああ、なるほど。
で、まあ、決められてるんですけども、うん、でもなんか欲がないから、やっぱり、その、観客は納得しない。
ああ、なるほど。
いうことで、次もお見送り、次も見送りっていうことで、前線マンとしてずっと、でも、
はいはいはい、
エースはもう鶴田に、もうほぼほぼ変わってます。インターヘビーも取って、ということでね、
竜兵選手。
で、いつか、あの、鶴田は取れるだろうっていうことで、
うんうん、
もう皆の期待を一身に背負うんですけども、うんうん、なかなか取れなかったところに NWA がダメなら、さっき言った AWA って
、さ
っ
き
バンガニアが作ったと、
うん、
その三大ベルトの一つ、
うんうん、
これにも挑戦してたんです、
うんうん、
そしてついにこれはね、テレビでもこれゴールデンタイムでやってるのを見てましたけど、
うんうんうんうん、
83年かな、はい、ニック・ボック・ウィンクル。この人も AWA のチャンピオンで長年、はいはい、10年以上君臨してたんじゃないかな、当時。その人、まあ、彼も、まあ、めちゃくちゃ上手いです。
うんうんうんうん、
どっちかっていうと、そのヒール系でのらりくらり系なんです。
なるほど、なるほど。
強いというより上手い。だからサーキットして、ヒールとして、うん、その、各日本に来て、その、はいはいはい、まあ、スリーカウントをちょっと汚い技で取ったりとか、
うんうんうん
うん、両者リングアウトで終わったりとか、うんうんうん、いうような、まあ、狡猾なレスラー。
はいはい、
でも、本気出したら強い、的な、
うんうんうん、
いいレスラーなんですよ、ニック・ボック・リンクルって。で、それに挑戦して、
うん、
さっき言った83年に AWA のベルトを日本人で初めて取るんです。
取るんですね。ああ、すごい。
で、さっきのババス、と、鶴田の違い、ここで出るんですけど、馬場さん3日転嫁で3日後には同じ日本で取らせてもらって3日後に返す。
なるほど、なるほどね。
いうような流れで、まあ、向こう行くときにはもう、あの、AWA の、NWA のチャンピオンはアメリカ人とか、まあ、そっちのレスラーが結局、まあ、出し入れあったけど、防衛して帰ってきた。ところが、鶴田は、これ1年間守るんです。
ああ、結構すごいですね。
ってことは、アメリカを巡業するんです。
はいはい、そういうこと、
ね。サーキットしたんですよ、
うんうんうん、
彼。
あ、
それでも、やっぱり、AWA のチャンピオンとしてサーキットしてますから、やっぱり認められてるんですよね、
アメリカでの認知度も上がりますもんね。うんうん、
まあ、当時 AWA はそんなに NWA とか、
ほどね、
その、派手ではなかった。
はいはいはい、はい。
でも、通好みのベルトとして有名だった
んです、うんうんうん、なるほど。
その、いいレスラー、2のレスラーが取るっていう、うんうん、強い、うん、本当の強いレスラー、
はいはい、
うまいレスラーが取るっていう、ニック・ボック・ウィンクルもそうですし、うん、バーンガニアとか、確かカール・ウォッチも一回取ってんじゃないか、
は
あ
は
あ
は
あ。で、後に、マサ・サイトも取るんです。
あ、マサ・サイトも？
うん、後々になる
んですよ、ね。あ、そうなんだ。
うん。
へぇ
まあ、その時にはもうだいぶこう衰退してましたけど、
あ、消滅間際。
でも、その AWA がまだ全盛の時代にジャンボ・ツルタ取って、日本人初めて。
はいはいはい、
で、1年間守って、アメリカのサーキット、うん、まあ、日本もやって、アメリカもやってみたいな感じで半々だったんですけど、
すごいな、それは。
それは、なかなか、だからメジャーリーガーになったようなもんなんですよ。
そういうことです
ね。うん。だから向こうでも認められてましたから、それぐらいやっぱ順調に来てるんですよ、ここまで。ずっとね。で、もう馬場の後継者、もう全日本のエースイコールジャンボ鶴田。
もうそうで
しょ。という称号がもうこの83年当時はなってて、馬場も上手に育てて、うまいことバトンタッチ。
スライドしてね。
そこは猪木との差なんですよね。ぎくしゃくぎくしゃくしてる猪木と違って自分は身を引いて、
はいはいはいは
い、いいレスラーを取ってきて育てて、アメリカで経験積まして、箔もつけて、さあ、ここまで来ましたと、もう大事、大事に育てた。さあ、ここから日本の、うん、日本のプロレスは、鶴田だと、馬場は思ってたかもしれないけど、ただ、鶴田には残念ながら一つ足らないものがあった。
あら、何ですか？
何か。闘志、剥き出しの闘志と、まあ、猪木の燃える闘魂。
ああ、なるほど。
的なものとか、その、圧倒的なジャイアント馬場のようなその大きなプロレスはするんだけども、馬場ほど そのスケールのデカさはないというか、もう見慣れちゃった
。キャラクター的なね、
ものはちょっと足らないっていうのと、
はいはいはい、
そういう感情移入が日本人的にできない。
あ、まあ、そっか、日本人好きだもんな、その、うん、なんかこう感情移入っていうか、感情むき出しみたいなね。
それがやっぱり、ね、日本人としては分かるんですよ。鶴田強いの分かるし、もう、うまいし、確かにいいレスラーだと思います。でも、鶴田なーってなるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。 エースではあるけど、もやっぱ当時並び表されたアントニオ猪木とかね、長州力とか、そっちの方にやっぱり人気は、
やっぱキャラが弱いってことなんですかね、そうすると。
やっぱりその本人がさっき一番最初に話した山梨県出身っていうのと、そのやっぱりその御場日傘じゃないけども、そういうような辛い思いはしてないんですよね、農家の、金持ちの農家の子なんで。そういう、まあ、ただ、人並みの、で育ってる人だと思う。反骨
精神みたいなのがない。
もうない。
ね。はいはいはい、はい。
で、一方の、天竜源一。
天竜ね。はいはい。
彼は、
アメリカ行って。
相撲レスラーとして、
戻ってきて、ね。
関取まで行って、前川さん人まで行って、ダメというかね、こう、不運なことがあって、出れなんですけども。それが、今度は、どういうんかな、全日本プロレスが、まあ、体バリバリの時代に全日本プロレスがあってくるんですね、で、まあでもやっぱ相撲上がりっていうところがあって、当時の相撲上がりって力道山以来パッとしなかったんです。
いたはいたんですね。
いっぱいいました。豊登りがいたりとか。
そっか、豊登り、ね。
グレート小鹿もそうだし、大熊元次もそうだし、いっぱいいました。一番多いんじゃないかな。供給は一番よくしてたと思います。でも、パッとしないでしょ。印象に残る人がいない。エースになってる人がいない。相撲上がり的な、十把人柄的なところがあって。
意外とそうなんだ。
で、そこで、まあ、くすぶってたわけじゃないけども、それほど、こう、どんと来てるわけではなかった。
まあ、王道ではない流れですよね、そういう意味ではね。
で、まあ、鶴田がどんどん伸びてる間に、彼も、まあ、どちらかというと、まあ、馬場さんはそういう、反抗精神をその利用するようなことはしないんですけども、まあ、でも、まあ、まだ若いからっていうところでやってたんですけど。で、もう一回アメリカ行くんですよね、確か。で、アメリカで、まあ、武者修行的な感じで、各地を、この NWA の、さっき言った NWA の、サーキットをぐるぐる回るんですね。
はいはいはい、
で、そこで、まあ、プロレスを覚えてきたというか、徐々に、まあ、芽が出てきたと。で、日本で、アメリカ回ってて、日本に戻ってきて、ここで、鶴田じゃないわ、天竜の転機になる試合が一つある。これは俺も見てるなと思ったんだけど、ジャンボ鶴田って、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組、これ当時インタータッグのチャンピオン。で、ビル・ロビンソンっていうのは、その国際プロレスから新日本、全日本に来た人なんですけども、はいはいはい、まあ、イギリス人でうまいレスラーなんです。
はいはいはい、
強豪レスラーの一人ですね、国際プロレスのエースレスラーでしたから、と、外国人のディック・スレーターか誰かが組むんだったんですけど、ディック・スレーターが怪我したかなんかで、急遽穴が開いちゃったと。で、急遽天竜がそこに入った。
お前代わりにやれ
と。やれと。だから当時外国人対、日本人対決ないんで、
なるほど。
まあまあまあ、穴埋め的なんでしょうねえなっていう感じで、じゃあ、まあ入れてみるかみたいな感じでやったら、これが天竜ハマったんですよね。
はいはいはいはい。
天竜がこの弾けたというか。
あの子いいじゃないかと。
おっていう。で、天竜自身も自分の、なんかこう、ジャンプアップのきっかけみたいな試合だっていうふうにね。
はいはいはいはい。
で、これは面白いじゃないかっていうことで、当時ついたあだ名っていうか、ニックネームは、風雲昇り竜。として、天竜がこうグッと出てくる
んだ。
で、要は鶴田の下のナンバー3、
はい、
まあ馬場がもうほぼほぼ、リタイアというか、まあ、その第一線からそろるんで、
なるほど。
だからナンバー2ですよね、
はいはいはい、
全日本プロレスでいうところ、全日本プロレスのナンバー2、そのロッキー羽田とか他にも何人かレスラーいたんですよね、それを押しのけて天竜が来るんじゃないか、来たんじゃないかということで、はいはいはい、この試合からグググッと来るわけです。で、リック・フレアにも挑戦したりしてね。NWA の。
いいじゃないですか。
で、彼が弾けてきたのが、当時、ご法度とされたのが、他のレスラーの、なんていうか、フィニッシングホールドを真似しちゃいかんわけです。
普通、その暗黙のルールというか。
そう。あの人のものは、この技はあの人のものって決まってる。例えば、コブラツイストとかはアントニオ猪木の、16モンキックはババのもの。だからそういうのを真似しちゃいけないっていうのはあったんですけど、天竜、 円髄蹴りするんです。
あれどっかで見ましたね。あれ、猪木さんの。
うん。下から蹴る円髄蹴りなんだけど、円髄蹴りって猪木のもの、しかも全日本プロレスの、
若手というか、
レスラーが持ってきて、だからやっぱり、うんと思われますけど、彼自身はもう思いっきりやるから、その、まあ、だんだんファンに認知されてくるわけです
ね。ああ、なるほど、なるほど。
あと、まんじ固めもやったんです
よ。
これも猪木の先輩特許的な技です。新日本でも誰もやらない。だから、全日本なんで遠慮なくできたというところもある。なるほど、
まあまあ、違う団体だしね。
うん。で、彼自身、で、人気が徐々に出てきて、弾けてきたと。で、さっき、鶴田の時に話しましたけど、全日本のナンバー2のベルト、インターヘビーを取るために鶴田は UN を返上したんです。
はいはいはい。
その返上した UN に挑戦したというか、決定戦に出てきたのが天竜。
なるほどね。
で、天竜と、誰だったかな、リッキー・ストリングボードだったかな。当時アメリカの若手レスラーで、すごく有望株だったんです。
はいはいはい。
人気めちゃくちゃあるレスラーに、まあ、日本に来て挑戦させて勝ったと。
うん、あ、なるほど。天竜が。
で、UN のベルトを取るんですよね。
はいはいはい、はい。
で、名実ともに全日本のナンバー2になる。
はいはいはい。
で、全日本ってことは、うん、その外人レスラーとバチバチやっていかなきゃならない。
うん、確かに。
で、彼も当然、さっき言ったリック・フレア、スタン・ハンセン、
うん、
ブルーザー・ブロディ、
うん、
もう超一流の、ハーリーレスとか、
うん、
超一流のアメリカのレスラーともやり合わなきゃ。
はいはいはい。
やり合っていくわけです、
うん、
そこでプロレスを覚えていくと、
うん、
いうで鶴田と、
はい、
切磋琢磨して、
うん、
で鶴竜コンビ、
ああのここ2人でね鶴竜ね、うん、はいはい、聞きますね。
当時の全日本プロレスの、まあ、主要興行、
うん、
要はあのメイン興行って年末の世界最強タッグっていうのがあったんです、うん、
はいはいはい。
これはザ・ファンクスとか、うん、いろんなあの要は豪華なメンバーを並べて、うん、そのタッグのリーグ戦をやって。
ああ、やっぱり全日本ってやっぱタッグが主流なんです、ね。
タッグ、そう、主流。タッグはやっぱ全日本の方が面白かった
です。はいはいはい、はい。
で、さっき言った、あの、ハンセン・ブロディもここで出てくる。
はいはいはいはい、はい。
なんだ、きらびやかなハンセン・ブロディ出てきて、ザ・ファンクス出てきて、
うん、
で、さっき言った鶴竜コンビですね。はいはいはい、鶴田、天竜組。
うん、
で、あと、ハーリー・レース、リック、で、ニック・ボック・ウィンクル組、とか、あとね、ドスカラス、マスカラスのタッグ、兄弟タッグ。そういうのももう、きらびやかな選手を出して、その中に、天竜鶴田、
なるほど、
天竜、鶴竜コンビですね。
なるほど。
鶴田天竜組を入れると。
なんかあの、年末のあのリングで、こう、タスキみたいのをして、
うん、そうそうそう。
出るイメージってそうですよね。うん、選手名が書かれてね。
サンハンセンがそのブルーロープ持って暴れ回って、ブルーザブローでチェーンを振り回して、
あ、
うん、
そっかそっかそっか、なるほど。
で、スーパーパワーコンビね、その鳥獣コンビが全盛ですよ、
うん。
うん。だから、タッグでその面白かったのは、その、ワクワクしましたね、やっぱさ、最強タッグは、年末の。
なんかね、その中にすごいな。うん、なんか僕らのイメージだと、こう、その後、その当時の部分をゆで卵先生が引き継いで、筋肉マンで、
そうそう、ね、筋肉マンの、あれは、あの、ロビン・マスクのビル・ロビンソンのことですよね。
なるほどね。なるほど、なるほど。
で、テリーマンはテリーファンクでしょ？
テリーファンクですよね。はいはいはい。うん、なんか、やっぱゆで卵先生多分前日よく見てたんだろうな、うん、みたいな。
でそういう華やかな感じがするでしょ。そうです
ね。夢の超人タッグとかつって、やっぱタスキ掛けをね、タスキをして、うん、あの選手が出てくるみたいなところとか、なんか被りますもんね、
う
ん、そこ、
ね。そうですね。
はいはい、あったあったあった。
で、その中に、まあ日本代表として、
うん、
まあ唯一入ってたのかな。うん、もう渡り合うと、
うん。
遜色ないっていうかね。で、後に、ダイナマイトキッド、デイビーボイスミスとか。
あ、出ました。
もう入ります。
はいはい、
で、あと、もう、そんなとこかな。で、一番当時すごかったのはハンセン・ブロディです、ね。
あ、やっぱそうなんだ。スター中
のスター。もう、見てて桁違いというか、
うんうんうん、
とにかく隙を与えない、パワーあって、スタミナあって、かっこよくて、
うん
う
ん、
かっこいいというか強いと、本当に。
はいはいはい、はい。
その強さの質が、ハンセンとブロディが違うんで、
はいはいはい、はい。
面白かった。
え、これは、例えば新日だと、 あの、これは当然、ナンバー2、ナンバー3、まあ、ナンバー1、ナンバー2とかは、切磋琢磨してシングルで戦っていくわけじゃないですか。
うん、
でも、全日は違うわけなんですね、そこ。
違うんですね。彼らは、その、古き良きっていうか、その日本プロレス時代の、その日本人構想じゃなくて、外国人対日本人を基軸にして、
なるほど。
やっていくのは全日本プロレス。当時の全日本プロレス。
じゃあ、1番と2番が組んで外国人と戦うぞと。
そう、やっつけると。
なるほど。
ですから、言い換えれば、1番、2番が1番になることはほとんどない。
ってことですよね。
だから、日本プロレスのジャイアント馬場とアントニオ猪木の関係で、ジャイアント馬場は常にアントニオ猪木の上だったんです。
ああ、なるほど。
下になることなかった。
なるほど。なるほど。
あの、日本プロレスの。
はいはい、はい。
で、天竜もそこは、ちょっと、
ですよね。
思ってたところはあるんだけども、うん、ところが馬場さんはそれは絶対許さなかった。
あ、
猪木は許したんですよね。長州が藤波に噛みついたり、
ね、
自分に噛みついてきて、もうのは、それのが面白いっていう
ので、まあ面白いじゃない。
許したというか、その流れを作ったんですけども。
そうですね。だって天竜さんからしたら、いや、だって俺もこれからナンバーワンになっていくぞ
って。で、思ってたんですけど、馬場はそれを許さない。
許さないんだ。あ、
そういう人じゃない。でもし、もしね、万が一そういうことしたら追い出されるような覚悟でいかんと。
あ、そうなんだ。
うん。という人だったん
です。はいはいはい、はい。
で、